それから、惟光の受け持ちの五条の女の家を探る件。それについて、惟光はいろいろな材料を得てきた。まだ誰であるかは私にわからない人でございます。隠れていることの知れないようにと、ずいぶん苦心する様子です。暇なものですから、南の方の高い窓のある建物の方へ行って、車の音がすると、若い女房などは外を覗くようですが、その詩人らしい人も、時にはそちらへ行っていることがございます。その人はよくは見えませんが、ずいぶん美人らしゅうございます。この間、先払いの声を立てさせて通る車がございましたが、それを除いて目のわらわが後ろの建物の方へ来て、右近さん、早く覗いてごらんなさい。中将さんが棟梁いらっしゃいます。と言いますと、相当な女房が出てきまして、まあ、静かになさいよ、と手で押さえるようにしながら、まあ、どうしてそれが分かったの？私が覗いてみましょう、と言って前の家の方へ行くのですね。細い渡り板が通路なんですから、急いで行く人は着物の裾を引っ掛けて倒れたりして、端から落ちそうになって、まあ嫌だ、などと大騒ぎで、もう覗きに出る気もなくなりそうなんですね。車の人は脳死姿で、随身たちもおりました。誰々も誰々もと数えている名は、遠野中将の随身や少年侍の名でございました、などと言った。確かにその車の主が知りたいものだ。もしかすれば、それは遠野中将が忘れられないように話した常夏の歌の女ではないかと思った源氏の、もう少しよく探りたいらしい顔色を見た惟光は、我々仲間の声と見せかけておきまして、実はその上にご主人のいらっしゃることもこちらは承知しているのですが、女房相手の安価な恋のやっこになりすましております。向こうでは上手に隠せていると思いまして、私が訪ねて行ってる時などに、女のわらわなどがうっかり言葉を滑らしたりいたしますと、いろいろに言い紛らしまして、自分たちだけだという風を作ろうといたします。と言って笑った。お前のところへ尼さんを見舞いに行った時に、隣を覗かせてくれ。と源氏は言った。たとえ仮住まいであっても、あの五条の家にいる人なのだから、下の品の女であろうが、そうした中に面白い女が発見できればと思うのである。源氏の機嫌を取ろうと一生懸命の惟光であったし、彼自身も好色者で、他の恋愛にさえも興味を持つ方であったから、いろいろと苦心をした末に、源氏を隣の女のところへ通わせるようにした。女の誰であるかをぜひ知ろうともしないとともに、源氏は自身の名も表さずに、思い切りすっそな封をして、多くは車にも乗らずに通った。深く愛しておらねばできぬことだと惟光は解釈して、自身の乗る馬に源氏を乗せて、自身は徒歩で友をした。私から申し込みを受けたあそこの女は、この体を見たら驚くでしょう、などとこぼして見てたりしたが、このほかには、最初夕側の花を折りに行った随身と、それから源氏の召使いであるとも、あまり顔を知られていない小侍だけを共にしていった。それから日出ることになってはとの気遣いから、隣の家へ寄るようなこともしない。女の方でも不思議でならない気がした。手紙の使いが来るとそっと人をつけてやったり、男の夜明けの帰りに道をうかがわせたりしても、先方は心得ていて、それらをはぐらかしてしまった。 しかも源氏の心は十分に惹かれて、一時的な関係にとどめられる気はしなかった。これを不名誉だと思う自尊心に悩みながら、しばしば五条通いをした。恋愛問題では真面目な人も過失をしがちなものであるが、この人だけはこれまで女のことで世間の非難を招くようなことをしなかったのに、夕顔の花に傾倒してしまった心だけは別だった。別れゆく間も昼の間も、その人を傍らに身難い苦痛を強く感じた。源氏は自身で気違いじみたことだ。それほどの価値がどこにある恋人かなどと反省もしてみるのである。驚くほど柔らかで応用な性質で、深みのあるような人でもない。若々しい一方の女であるが、処女であったわけでもない。貴婦人ではないようである。どこがそんなに自分を引きつけるのであろうと不思議でならなかった。わざわざ平成の源氏に用のない狩衣などを着て変装した源氏は、顔なども全然見せない。ずっと老けてから人の寝静まった後で行ったり、夜のうちに帰ったりするのであるから、女の方では昔の宮の神の話のような気がして、気味悪く思われないではなかった。しかしどんな人であるかは手の触覚からでもわかるものであるから、若い風流男以外なものに源氏を観察していない。やはり好色な隣の御意が導いてきた人に違いないと惟光を疑っているが、その人は全く気がつかぬ風で、相変わらず女房のところへ手紙を送ってきたり訪ねてきたりするので、どうしたことかと女の方でも普通の恋の物思いとは違った反応をしていた。源氏もこんなに真実を隠し続ければ自分も女の誰であるかを知りようがない。今の家が仮の住まいであることは間違いのないことらしいから、どこかへ移って行ってしまった時に自分は呆然とするばかりであろう。行方を失っても諦めがすぐつくものならよいが、それは断然不可能である。世間をはばかって間を空ける夜などは耐えられない苦痛を覚えるのだと源氏は思って、世間は誰とも知らせないで二条の院へ向かいよう。それを悪く言われても自分はそうなる前生の因縁だと思うほかはない。自分ながらもこれほど女に心を惹かれた経験が過去にないことを思うと、どうしても約束事と解釈するのが人である。こんなふうに源氏は思って、あなたもその気になりなさい。私は気楽な家へあなたを連れて行って夫婦生活がしたい。こんなことを女に言い出した。でもまだあなたは私を普通には取り扱っていらっしゃらない方なんですから、不安で。若々しく夕顔が言う。源氏は微笑された。そう、どちらかが狐なんだろうね。でも騙されていらっしゃればいいじゃない。懐かしいふうに源氏が言うと、女はその気になっていく。どんな欠点があるにしても、これほど純な女を愛せずにはいられないではないかと思った時、源氏は初めからその疑いを持っていたが、唐の中将の常夏の女はいよいよこの人らしいという考えが浮かんだ。しかし隠しているのは訳のあることであろうからと思って、強いて聞く気にはなれなかった。感情を害した時などに突然背いて言ってしまうような性格はなさそうである。自分が途絶えがちになったりした時には、あるいはそんな態度に出るかもしれんのが、自分ながら少し今の情熱が緩和された時に、かえって女の良さがわかるのではないかと、それを望んでもできないのだから、途絶えの起こってくるわけはない。したがって女の気持ちを不安に思う必要はないのだと知っていた。8月の十五夜であった。 明るい月光が板屋根の隙間だらけの家の中へ差し込んで、狭い家の中のものが現地の目に珍しく見えた。もう夜明けに近い時刻なのであろう。近所の家々で貧しい男たちが目を覚まして、声高で話すのが聞こえた。ああ、寒い。今年こそもう商売にうまくいく自信が持てなくなった。地方回りもできそうでないんだから、心細いものだ。北隣さん、まあお聞きなさい、などと言っているのである。哀れなその日その日の仕事のために起き出して、そろそろ労働を始める音なども近いところでするのを女は恥ずかしがっていた。気取った女であれば死ぬほど決まりの悪さを感じる場所に違いない。でも夕顔は応用にしていた。人の恨めしさも自分の悲しさも対面の保たれぬ決まる悪さも、できるだけ思ったとは見せまいとする風で、自分自身は貴族の子らしく娘らしくして、ひどい近所の会話の内容もわからぬようであるのが、恥じいられたりするよりも感じがよかった。ゴボゴボと雷以上の怖い音をさせるカラウスなども、すぐ寝床のそばで鳴るように聞こえた。源氏もやかましいとこれは思った。けれどもこの貴公子も何から起こる音とは知らないのである。大きなたまらぬ音響のする何かだと思っていた。その他にもまだ多くの騒がしい雑音が聞こえた。白い麻布を打つ絹田のかすかな音もあちこちにした。空を行く雁の声もした。秋の気合がしみじみと感じられる。庭に近い室であったから、横の引き戸を開けて二人で外を眺めるのであった。小さい庭に洒落た姿の竹が立っていて、草の上の露はこんなところのも二条の院の洗剤のに変わらずキラキラと光っている。虫もたくさん鳴いていた。壁の中で鳴くと言われて、人間の居場所に最も近く鳴くものになっているコオロギでさえも、源氏は遠くの声だけしか聞いてなかったが、ここではどの虫も耳のそばへ止まって鳴くような風変わりな城主だと源氏が思うのも、夕顔を深く愛する心が何事も悪くは思わせないのであろう。